落としどころを探りながらやってらっしゃるってことですよね。
もうディレクターの中に一つこういう世界観があってこうだからっていう流れで、自分たちもそこで相互理解ですよね、役者の縦と横の納得を理解していかないとできないので、
そうですよね。やっぱりこうその相互理解が難しい相手だったりとかっていうこともありますか。
まあ、一応グレーゾーンです
もんですよね、まあ、どの世界にもありますよね。
まあ、でも結果的にお芝居はお芝居だし、人間関係どの会社だったり仕事だったりでもそれはあるの で、
はい、
作品として成立させるためには必要なことですよね。
それからあの俳優さんとして声優さんとしてその韓流ドラマの特徴ってどんな風に捉えていらっしゃいますか。日本のドラマと韓流ドラマとまた、まあ、西洋のドラマと、うん、まあ、それぞれ特徴はあるんだろうと思うんですが、何が違うんでしょうね。
韓流ドラマ好きの方に反感を買ってしまうと申し訳ないんですけど、韓流ドラマは特になんですけど、向こうの役者さんのそれぞれがご利用しがすごいんですよね。
わかるような気がします。
キャラクターのご利用しが、脇役になればなるほど変なことするんですよ。顔芸から喋り方から食い方から飲み方から、やらなくていいじゃんそれ、うわっ、あっそうみたいな。それはありますよね。で、韓流のドラマって本国で作るところで、注文なんか特にそうだったんですけど、当日撮って完パケして最後そのまんま生放送流してりしてて、でこの人はヒロインだと思ってた人がファンからの投票で手紙が不評だっつって勝手になんか旅に出ちゃっていなくなったりとかして、こんなのありなのみたいな、よく言えばフレキシビリティなんですけど、悪く言うといい加減だなと思う流れありますよね。
ですよね、はい、ストーリーが本当にどんどん変わってしまうっていう、はい、それは視聴者の意見がかなり
反映される
らしいですね。
あまりにも時間がなくって、注文の時もあったんですけど、僕ら吹き替えの仕事やってるさ、これ言っていいのかな、やってる最中にバーッと円形で馬にみんなが乗ってトクトクトクトクトクって走ってるとこバーッと円形になってってカチッて止まったんですよ、はい、すごいロングの絵で、ディレクターが、はい、みんなちょっとここ見て、なんだろうって、馬走ってるとか、後ろ見てね、ジープ映ってるねって本当だって、もう土煙を上げてる馬の後ろに土煙を上げあって車がガーッてきてるんですよ。
そうですか。
で、とある別の作品の時には、ちょっと歴史もののものすごい話題になったやつですけど、洞窟の中のシーンで照明パッと当たってて、主役がバーンと喋ってる後ろで、あれ多分照明さんなんでしょうね、手がちゃんとこう光をこう確認してる手が
映って
オンエアものですよ映ってるんですね。
でも私もあるドラマで、すっごいハイヒールで追っかけている女性が、こんなハイヒールで走れるわけないじゃんって思いながら、それをうちの娘に、走れないよねこれ、無理、設定に無理があるよねって言った次の瞬間にはスニーカーがほらスニーカーになってすごい一瞬にして
どっかでね急に履き替えたんですよね多分
きっとね、そう、設定が変わったわけじゃないんですよ。でもありますよね。あとはマイクが映り込んだりとか、
マイク映るのはよくありますよね。
ありますよね、そうそう。で今毛布をね、首のところまでかけてあげたのに、次カメラが切り替わったらなんかお腹の上で止まってるとかっていうのが、あれはでもいちいち撮り直したりする暇がない、わからないわけじゃないだろうけれども、
あっちのいわゆるその韓流のドラマを撮影する方は行ったことないのでわかんないんですけど、まあ多分時間がないっていうのが一番なんでしょうね。
でしょうね、きっとね。そうですよね。このネットラジオでカンハナちゃんっていう、KBS のキャスターをやってた子とお話を聞いたりするんですけれども、そういう話をすると聖子さん細かすぎる
賢者なようですからね
そうそうそうって言われてしまいましたので、あまり気にしてはいけない。
だからこれ吹き替えを見るのと同じぐらいで、 漠然と広い目で見ないとダメなんですよ多分。
なるほどね。
あの細かいところを突っ込み始めたのが今までだって映画にしたって、ねハリウッドのものだっていろいろあるわけじゃないですか、これはおかしいみたいな、うん、これ本当かどうか分かりませんけど水戸黄門だって、お客さん頼む OK って言ったとかそんな話もあるぐらいですから
まあ、そういうのを探すね、間違い探しみたいな、
はい、そういう楽しみもあります。
楽しみもありますよね、はい、ああそうですね、うん、でもそうですよね、現場でそのねどの場面も真剣に声優さんたちが頑張っていると特に見つけるチャンスは多いですよね、うん、
ここ最近やっぱり韓国ドラマが随分変わったなと思うのが、はい、あのコメディが増えてきましたね。
あ
本当に楽しめる感じの、これ後から聞いたらその作品はドラマ班じゃなくてバラエティ班を主にやってる人たちが中心になって作ったドラマだったらしいんですけど、それはなんか今までとは若干違うなって、どうしても韓流のベースにあるのってドロドロした人間関係っていうのが必ず出てくるので、ねもう意味もないこうラブシーンに近いような感じの雰囲気にとってあれはなかったことになったのみたいなのが多いんですけど、去年僕がやったドリームハイっていう作品だったりは、まあ、今のアイドルが韓流アイドルが出てたんですけど、
はい、
作品として非常にこう分かりやすいというか、うんうんうん、コメディ要素も入っててそれが苦にならない感じの、
ね、その代わり韓国ではドリームハイはあまり視聴率がやっぱり取れなかったみたいですね。
あれはドリームハイ2確定ですからね、
あそうですか、
今年確かドリームハイ2をもう作ってんじゃないかな確か。
なるほどね、まあ、韓国で視聴率取れなくてもアジアの他の国々が楽しんで見られれば、
う
ん、
いいですよ ね、
まあ、ね本当にあのドラマ産業みたいになっているのでそれはそれでいいありなんでしょうね、
はい、だって韓国ドラマって一言で説明してって言われたら、うん、あの大体8割ぐらいのものでいい、
うん
いいよ、あ、分かった、ね、記憶喪失と生き別れの兄弟で、恨みつらみ悲劇っていうこれで大体ストーリーは完結するんで赤と黒なんていうのはもうすごかったですからね、
あそうですか、
はい、これ赤と黒は、復讐劇ですよ本当に、
あ
はい、そうですね、あといるじめなんていうのはこれに記憶喪失が入ってヒーローもので、これはこれでコメディ要素があってなかなか楽しかったんですけど、あとものすごいドロドロした、あもう一個さっき の、あの記憶喪失、生き別れた兄弟、不治の病っていうのがありました、
これ大事ですね、はい、
ここ大事ですね、これあの3要素ですカインとアベルなんていうのはもうまさにその、
ああ、はい
面白いでしょうかって考える
ですよね、
まあ、これあのハリウッドとかになったらね、あのスリル、サスペンス、アクション、ラブっていうこういう感じになってくるんですけ ど、
なるほど、じゃあ日本のドラマだと、
日本のドラマですね、まあ、あの幅が広いので、はい、逆にあのそうな、まあよどうしてもあるのはスター性がある人が出てくるので作家によってあまりにも違いすぎると思うんですよね、日本って、
うんうんうん、
も
う
コメディはとことんコメディなのに文学性のあるものがあったりとか、文学性が高いのにスッカスカだったりとか、
はい、
で絵的なもので言ったらあのもうね誰々ポジションみたいな感じの独特の取り方があったりとかもするわけじゃないですか、
そうですよね、
色合い的なものであったりとか、やっぱそれは映画産業からの流れだと思うんですけど、あの日本のドラマっていうのはそうだな、絶対これが出てくるっていうものがないんですよね、だからそれこそ昔の赤いシリーズだと、大英ドラマシリーズとか、この子誰の子であったり不良少女と呼ばれてなんていうのはもう原作改ざんっていうものがあったりするわけじゃないですか、スクールウォーズなんかにしてもそうだし、あの辺は暴力、不良が出てきて、でなんか先生との確執があってみたいなところがありましたけど、最近のドラマではあんまりそこまではないです
よ、ね、軽くおしゃれなものが結構多かったり、
漫画原作増えましたしね、 韓流もそうですけど、韓流もファー流もやっぱ漫画原作になってから多いですけど、どうだろうな、不思議ですね。そうやって考えると、なんかあります？日本のドラマってこういうイメージって。
ちょっとそういえば多種多機能を備えているんだけど、あんまり色がないっていう気がしますね。
ただ一つ今思い浮かびました、
はい、
日本のドラマのベース分かりやすいのはおしんですね。
あ、
逆境に耐えていきながら最後明るく笑うっていう、
あ、
暗く終わるとかがなくって、復讐ではなく、
はい、
自分が立身出世っていうか、自分が耐え忍んで頑張って頑張っていくっていうのが、例えば朝ドラだったりとか。
ああ、なるほど。あのあたりがまあ
日本のなんかドラマの流れなのかなっていう気はちょっとしますね。